こう自分自身を隠すみたいな、これありのままの自分を表現したいってね、
隠すものは一切ないって、いいここで話したのこうやって、やっぱり教会っていうのは堅苦しい場所じゃなくて、解放される場所ですからね。結構堅苦しい教会もあるんですよ。ここは違いますよ。ここは。ここは違いますよ。ここは。鼻かんだら耳から脳出る僕しかない。初めて彼と会った時、こんなおもろいやついるんだってね。日本のキリスト教会にも希望はあるなって。だってね、暗いやつらが多いんだもん。ね、こう宗教やってる人たちってね、気持ち悪いやつらが多いの、ね、神は愛ですよって怖えみたいな、お前の愛信じてお前みたいになるならなりたくないって隠し当たりさせないと、やっぱり信じてるものが素晴らしいならその人から溢れ出て、やっぱり表情に現れますよね、菌だって感染しますよ、ね、でそういう意味では命というものは感染していくと思うんですね。僕は表現者だと自分で思ってるんですね。そして牧師も表現者だと思います。表現というのは表に表す、内側にある見えないものを生き方の中で表す、ね、で僕はまあ言葉の筆によって普遍的なスピリットをあなたのハートのキャンバスに描くアーティストだって言ってるんだけど、なんかナルシストですけどね、結局表現というのはまあ言葉という媒体を通して、でも大切なのは言霊ですよね。言葉の中にどれだけスピリットがあるか、ただ言葉だけ聞いててもいろんな人はいろんな言葉言いますけど、心に響くか響かないかっていうのはやっぱりボクサーのパンチと同じで、ちょっとしたジャブだって効くジャブもあれば効かないジャブもあるっていうのは、どういう練習をしてどういうね、そのパンチ力内側から放ってるかっていうことですよね。まあ、表現者の究極は何かというとね、やっぱり語らずにして語るんですね。まあ、こんだけ語っちゃってるけど要するにアーサーポーランドですってパッと出てきたらもうここに立ってるだけで、ちょこっとニコッとして俺は立ち去りたいの本当は。もちろんそういうことは許されないけど、究極はそこですよね。見てると 何あれみたいなね、何か醸し出す、野の花には香りがある、ね、また輝きがある、ね、それは命を明かししてるわけですけど、その秘訣はどうかって言ったらね、魂のロックンローラージーザスは、空の鳥見ろよ、種もまかず借り入れもしない、蔵に納めもしないけど、この鳥ちゃんと食って生きてんだろう、誰が養ってんだ、それだ裏腹にお前どうして食い物にそんなに、ね、心配してんだと、野の花見ろよ、偉大な王様そのものでもこの世に襲ってないと、誰が装わせてんだ、それだ裏腹にお前どうして着るものにそんなに心を煩わせてんだという言葉があるわけですね。人間って食うもの着るものに心を煩わせるわけですよ。今日だって女性諸君がこの場所に教会に向かっていくときに、今日スカートにしようかズボンにしようか悩んだでしょ、ね、悩んでないのか分かんないけどスカートだと足反ってないしパンティストッキングだと蒸れるだろうなって、まあ、そのこと考えたら分かんないけど、これ派手かな、いやアーサーより派手じゃないと思ったことがないんだ。俺たち着るもの食うものね、心を煩わせるんですよ。そして着るもの食べるものは生活で不可欠でしょ。そのために金が必要なんですよ。だから世の中は神じゃなくて金なの。神金、身と目の違い、紙一重。神は見えないつかめない、金は見えるぜベイビーつかめるぜ、札束数えてビルマ札がここらあっちっち厚くする、貯金通帳残高2500万ピンポンやってくる、ね、残高250円ドスンと不安が落とせる。神は分かりにくいけど金は分かりやすい。だから俺の時代に流行ったロカビリジェニジェニジェニ、まあそれはどうでもいいからごめんなさい、やっぱり大阪俺も出身なんで、どうしても吉本興業のノリが出たんですよ。ボケとツッコミ自分でやるみたいな、東京ではみんな引いてきますから。でもやっぱり世の中はお金なんだよね。でも金の欲は悪の根だって、金は悪の根じゃね、金自身が悪の根じゃん、欲を出しすぎると悪の根につながるよってね、目の前には神、懐には金、33枚の銀貨で、ね、クリスマスプレゼントなるイエス・キリストを、ね、十字架に貼り付けて裏切ってしまったっていうユダがいるわけですよね。だから金の誘惑ってありますよ。金の良き管理者になりなさいってことは、金に管理されてて、お前が金を管理しろということですよね。でもどっかで人間は金の奴隷になりやすいわけですよね。いかに器量を持って金を上手に使うかっていうのはね、永遠のテーマでしょうね、ユダヤ人は金儲け上手ですけど、結局彼なんでこんなに商売上手かって言ったら、言うまでもなくこの旧約聖書の箴言や詩篇やその聖書の言葉っていうのを自分の生きる土台にしてるわけですね、はい、この日曜日に教会に行く、そしてあとは普通に生きるじゃなくて、もう生き方自身が自分の中に、その自分の血液の中に その大いなる存在に対しての畏敬の念とかリスペクトというものを持ってきてるわけですよね。野の花のこの美しさってどこから来るんだろうって言ったら言うまでもなく地面に埋まってる根っこですよ。だからジーザスが野の花見なさいって言った時に外側だけ見てちゃって全体的を見ろよってことですよね。地面に根を張ってる根っこは見えないですよ、ね、根のことを根と言うけど俺らの魂のことも根と言うんですよ。ですからこの魂を大切にしろよ。この魂が豊かだったら必ずお前も豊かになるよって、ね、自分の顔が水に映る顔と瓜二つ同じであるようにあなたの心もあなたを映しますという言葉がある。心に満ちているものが表情に出る、言葉の節々に出る、存在感に漂うってことですよね。ですから心って大切なんです。僕の仕事っていうのはあの心の話をするわけですね。今はまあ結構過激派って言われてますから別にそういう宗派があるわけじゃないけどもう何言うか分かんないってね、大体俺のことを1回は教会呼ぶけど二度と呼ばないんですから1回目呼んで役員会議にかけられてあいつを呼んだのは誰だっていう話で、そのうち10年間お呼びが来ないんですよ。10年目に再び呼んでくれて、なんで呼んでくれたのか聞くとね、批判した役員が死ぬ前に死んだ
俺を批判しない方がいいと思うんだよみたいな。
だからこの後の役員会議に俺は興味があるけど別に1年365日ありますからね、毎日いろんな違う教会回ってもせいぜい1年で365の教会しか回れない、ね、7000、8000となるとね、こう一つ一つ回っていくうちにね一生が終わってしまうかも分かんない。だからね、一つのところに一回呼ばれればそれで十分だなと、ね、そういう意味ではもう歯に衣着せぬじゃないけど好き勝手なこと言わせてもらうぜデイビーみたいな感じで、ね、俺を呼んだら最後みたいな俺を呼ぶのに本当の信仰が求められるみたいな。でもね、あの本当にスピリット持ってる人は俺の言ってることよくわかると思います。ある時はおかしなものをおかしいと言える人間でありたいなってね、やっぱりいいものはいい、おかしなものはおかしい、ね、正しいとか間違いというよりも好きか嫌いかっていうのがあるじゃないですか。だから教会に行く行かないかっていうのは正しいからとか間違いだからじゃなくて、あそこ好きか嫌いか、レストランと似てるわけですよ。僕のおじいちゃんおばあちゃんは大阪市西成区鶴橋通り8丁目5番地で春日春の日という大衆食堂を営んでたんですよ。俺はだからおばあちゃんに育てられたんですね。親父は元海兵隊の兵士、母親は寿司屋の娘、そして父親は18歳19歳で海兵隊に志願し朝鮮戦争で戦ってたの。で当時の基地は伊丹基地だったの。伊丹空港ですよ今で。戦場で戦ってて戦友が亡くなる、ね、ままごとじゃないってことを親父は分かるわけです戦争は。そしてやっぱり心傷ついて途方に暮れている、心のモヤモヤを吹き飛ばしたい、どこに行ったかというと難波のダンスホールに出かけた。そこでばったり17歳の日本人の女の子に出会う。親父は日本語話せない、母親は英語話せない、しかし愛にはラングイッチがいらない、もう目と目があったらビンビンバンバンビビンババンバボッバッバッと火がついて結婚したいという思いに駆られる。若者はギア入れるのが早い。だから私の母は私の祖母と祖父おじいちゃんおばあちゃんに言ったんですね。お母ちゃん、あの海兵隊の兵士と結婚してええかな。あんた何言うてんねん、アホか、海兵隊日本人生で食べるわ、カーンって言われたんですよ。海兵隊日本人生で食べなあかんねん、ビビンバじゃるまいし、GI とんでもないってね、世間体が悪くなる、親戚何言うか分かんない、やめとけって言ったんですね。でも母親やめとけと言われると余計あるタイプだって、育ったところは大阪市西成区鶴橋通り8丁目で、西成というのは何話のブルックリンと言われてヤクザの支部がいっぱいある、聖書的に言うとヤクザのエルサレムで育ったんですよ。親の言うこと聞かない賜物を持ってるわけですよ。家を飛び出し駆け落ち結婚、当時海兵隊では第2番目の結婚式、そして彼は4人の子供を設け、その長男として生まれたのがここにいる彼らの愛の結晶。ハンサムな、ハンサムな、止めてくんない、ハンサムな、俺で8ぐらい来てもいいんだけど俺小さい頃よく言われましたよ、愛の子、愛の子、そらそらお互い愛し合ってできた、この愛の子や、何がおかしいやってやってました。おばあちゃん、愛の子ってどういう意味やねんって聞いたんですね。でおばあちゃんが正幸って、ここややこしいんだけど僕の日本名岡田正幸って言うんですよ。岡田真澄とは何の関わりもないよ。でまあちゃんまあって言われたんですね。おばあちゃん愛の子ってどういう意味やねんって聞いたら、正幸愛の子言うのはな、愛されてる子供や言うんや。さすがおばあちゃん、伊達に顔にシワつけてない。あのシワは人生いろいろ島倉千代子、山あり谷あり、あの差別用語おばあちゃん言葉のあやで あんたは愛されてるんやでって言ってくれた。あの一言が俺に希望を与えましたよね。今の俺を作ってくれてると言っても過言ではない。だって俺のメッセージはあなたは愛されているよっていうメッセージなんですね。おばあちゃんは当然当時はクリスチャンじゃありませんでしたよ、ね、で僕はもう創価学会の家庭で育ちましたから、おばあちゃん熱心な学会員でしたからね、もう朝から仏壇だけど息でけへんやんけみたいな。そしてもう200人ぐらいいる創価学会の集会に連れて行かれて、前の方で白い子供来た丸坊主のお坊さんが「へんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばんやばん次の日から仏壇めがけて祈るよ。わざわざちょっと待って、この仏壇ちっこいで、神様こんなちっこいと思うの、神様こんなちっこいの、これ見てたら俺までちこなってまうで、あんた何で口みたいに祈れ、ちょっとわざわざこの仏壇真っ暗やんけ、見てるだけで俺暗なってまうで、理屈言うな、祈れとか無理やり祈らされたの、ね、しかし当時俺ミッションスクールに通ってたんです俺自分の親父がアメリカ人日本人なんて大変なんですよ。俺アメリカ人なのか日本人なのかキャベジンなのか人参なのか、その挙句の果てに東洋と西洋の宗教が入ってくるわけですね。だから小さい頃から神とか見えない存在はいるんだということを打ち込まれたわけですね。でも学校に行けば、その常生学園って大阪女学院の前にある玉津国にあるんだけど、2年先輩が和田家子だったんですね。わーなんていう初恋心は分からなかったけど、ね、で学校に行ったらミサがあるアベマリアって帰ってきた。南洋法人家どっちやろ神様がおるなと思ったけど、どこにほんまの神おんのかはっきり分からない。なんでこんなに神おんねんと。でもう寝る前に必ずね、そのマリア様にイエス様にそしてご本尊様にエベスさんにまで祈ってた。でも平安にやってこねえんだよ。なんでこんなにややこしいねんってね。なんでみんな平和条約結ばれへんねんみたいな感じ でそういうような状況で俺は育ったわけですよね。で非常におばあちゃんに愛されて、そのおばあちゃんがね、宗教熱心な人だったけど、やっぱりその宗教の中でも傷ついた人だったんですよ。でもそのおばあちゃん、孫の俺にあんたは愛されているんやでって言ってくれたわけですね。あの一言がなんか俺に希望を与えて、今から振り返ったらね、あれはやっぱり神に作られた人間として、その心の中から自分の孫に対して、ね、差別されている孫に対してなんかこう投げかける言葉、それはもうねインスピレーション、神に与えられたんだな。今から振り返ったらあれはジーゼスが言わせてたんだなって思えるようになりましたよ。おじいちゃんおばあちゃんは春日春菜という大衆食堂を営んでて、僕は長い間もう小学校1年生生まれた時から6年生までおばあちゃんに育てられた。おばあちゃんはその3回結婚してるんですね。で一番最初の人が本当に愛してやまない人だったんだけど、結核で亡くなるわけですよ。その間に子供ができて、それは僕の母親なんですね。そして今度はその亡くなった人の弟と結婚し、また子供を身ごもって、僕のおじさん天ヶ崎で個人タクシーやってるんだけど、その人とは別れたんですね。で3番目に結婚した人は海軍の料理長で、その人との間にまた子供ができて、僕のおじさんだけど僕より若いおじさんなんですよね。でその人が春日という食堂をしてて、そこにおばあちゃんは嫁いで一緒に暮らしたわけです。でそこで僕は育てられたんですね。ずっと生まれた時から小学校6年生まで。で親父と母親経済的に大変だったんで東京で暮らしてたわけですよ。でこの春日っていうのはやっぱり大衆食堂で洋食和食があるんです。でこの鶴居橋という橋を渡るとつもりという商店街がありまして、そのつもりの商店街の入り口にポリスボックスがあって、お巡りさんたちがよく昼飯食べにね、ざるそば食べに来てくれたりしてたわけですね。でおばあちゃんが正行出前持って行っておいでって言ってね、出前よく手伝わされたわけですよ。でこのうどんなんかをね、このポリスボックスに持ってくるの、おっちゃんうどんできたでって言うんですね。まあちゃんよう来たな、鉄砲で遊びたいやろって玉抜いてガチャガチャ中東をやって捕まってね、ねそんなの西なりのお巡りさんだからやってくれたのか分かんないけど、俺らの時代はお巡りさんが鉄砲で遊ばせてくれたんですよね。今だったらとんでもないことになるかもわかんない、ね、で俺が小学校卒業したらお巡りさんたちはみんな金出して卒業祝いだっていうことで万年筆をプレゼントしてくれたんですよ、お巡りさんが。今度はまるっきり逆の、お巡りさんとは逆のヤクザのおっさんがもう捨ててこと腹巻き、
札束腹巻きに入れて入れ墨ちらつかせながら歩き状態で飲みに行くんですよ。そしたらおばあちゃんが正行、あのちゃんにビールついてて絶対お金もらえるからって言われて、おばあちゃんビールどうぞって、まあちゃんええ子やな、1000円あげられて間違って1万円くれたりね、酔っ払ってくれてありがとう。でおかまの花子ちゃんもよく来てたんですよ。俺たちの時代はニューハーフとかゲイなんていなかったの、おかまがいたんですよね。そして男が女装して顔を動乱塗って口紅つけてカツラかぶってあんたって入ってくるわけですよ。おばあちゃんなぜあの女の人化粧の下にヒゲ履いてんのとか言ってた。もっと動かなかったのはおかまの花子ちゃんのボーイフレンドがあのポリスボックスのお前さんだってことを聞いた時に何があったか分かんなくなりました。もう相撲取りが大阪場所で付き人連れてくるね、娼婦が食べに来る、結局レストランという場所は腹が減ってたら誰でも来る場所なんですね。喉渇いたら飲みに来る場所なんですね。ヤクザであろうがおまわりさんであろうがおかまであろうが誰でもね、お腹減ったら来る場所。僕はその環境で育ったことは良かったなと思うんです。おばあちゃんは人柄のいい人だから人の話聞くのが上手、おじいちゃんは職人肌だから厨房でひたすら作るのがうまい、やっぱりいいチームワークが出てきてたんですね。人間ってね、やっぱり腹減ったらイライラする、ちゃんと食べてなかったらやっぱり血糖値が下がる、だから切れたり怒ったりするわけですね。だから子供なんかにも糖分ばっかりこう甘いジュースばっかりやってるともう結構気が立ってくるわけですね。だから食べ物っていうのは大切なんですね。人に良いものって書きますから食っていうのは。そういう意味でおじいちゃんは食、人に良いものをね、真心込めて作る人でした。そしておばあちゃんがそれをお客さんに運ぶ。やっぱりイライラしてるお客さんも食べるとね、落ち着く、落ち着くと話したくなる。おばあちゃんは聞き上手だから、ある女性が最近うちの夫帰ってこない、どっかで女作ってるって泣き始める、おばあちゃんもかわいそうにって一緒に泣いてる、おじいちゃんこっちやでお前何泣いてんの、親子どもにあそこに持っていけやってやってる。もうこういう場所で育ったわけですね。だから俺は学校で勉強するというよりも、あの春日のレストランで人間模様を見ながら人間から学んだっていうか、やっぱり100冊の本を読むより一人の人と出会うことの方が100冊の勉強するに勝るっていう言葉があってね、僕の場合は人間学っていうか人間ドラマっていうか小説がそこでね、その人を通して語られているというような場所だったわけですね。でも振り返ったらあそこで育ったのは良かったなと思うんですよね。もういろんな宗教の影響も受けた、どれがほんまか分からへん、しかもレストランで育ったいろんな人が世の中にいるんだということが分かった。後に俺が牧師になって、ね、教会なんかに招かれて講演する、ね、あるところの教会で協力牧師する、結局あの頃の体験が今の俺を作ってるんだな。教会っていうのはね、ある意味でレストランなんですよ。魂のレストラン、ガーチャー誰でも来れる場所ですよ。でシェフはね、ショルダ牧師が御言葉をね、今日の素材アバカドみたいな感じで料理するわけですよ ね。そして人々に提供するわけですよ。だから教会というのは本来誰でも来れる場所で、その教会のサービスはどうなんだろうね、おもてなしはどうなんだろうね、本当にこうマニュアル的にやってんのか、真心からやってんのか、トイレはきれいなのかね、そういうバックグラウンドのミュージックはどうなんだ、教会の雰囲気はってね、外見が汚く見えても中の食事はうまいというレストランまた来たい、サービスが良ければまたこの場所にね来たい、あの女の子のウェイトレスのあのこの微笑み、なんかすごくあそこにいると癒されるような気がして、そういう場所がレストランでしょ。食べ物がまずい、便所が汚い、雰囲気が悪い、一度は行っても二度とは行かないんですよ。だそういう意味では俺教会っていうのはね、人々がやってきてもてなされる場所だって、互いにもてなし合いなさいっていう言葉があるけど、俺らをもてなしてくださる方が大いなる存在なわけですよね。あの十字架にかかったイエス・キリストというのは俺たちをもてなすために、俺たちの魂をもてなすために自らを捧げ物にしてくれた、私は命のパンです、私は生ける水です、乾いているもの私のところに来なさい、私を信じる者はお前の心の底から生ける水の泉があふれてるよ、ね、私をね
受け入れなさい、私を、まあ、食べなさいというような表現ですね。命のパンですよ、お前の心を豊かにするよ。人間は飢え渇くんです。忙しい忙しいということを人は言いますけど、忙しいという漢字はよく見ると心をなくすと書きます。だからあなたが忙しいと言った瞬間、私は心をなくしているんですと言った方がいい。年間3万人の自殺成功者、背後に10倍の自殺未遂者、亡くなった尾身政権から小泉政権、安倍政権、福田政権、麻生政権、菅政権、鳩山政権、また野田政権、再び安倍政権、ね、ここ14年間ずっと3万人自殺成功者突破し続けて、その背後に10倍の自殺未遂者がいる。もう今は心の時代と言われて、心療内科が増えて、多くの人が、ね、安定剤を取らないと心が落ち着かない、俺はそれがいけないと言ってね、ある人には必要だけど、どっかで人間は薬物の依存になってしまって、本来自分の体の中に免疫力というものがあって、心にバランス持ってたら生き方もバランスを保つことができるんだけど、心がブレてると生き方がブレる、人間関係もブレる、ね、そういう意味では多くの人々の心が騒いでる時代です。ジーザスは心を騒がせるな、神を信じ私を信じてみなっていう方ですよ。しかもクリスマスとはまさにこのジーザスが主人公のシーズンですよ。多くの人は気づいてない、クリスマスとはラテン語でキリストが送られた、キリストが送られているという意味ですよ。キリストが俺たちに送られている、神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになるほどよう愛されたというんです。キリストが私たちに送られている、どのような意味があるのか、愛があなたに与えられている。ジェラード・シャンドリーというフランスの詩人が、人生最後に残るものは集めたものではなくて与えたものである、かっちょいどれだけの愛を集めたかじゃない、どれだけの愛を与えたか。僕結構結婚式頼まれて、ビジネスマンの中に頼まれてプライベートでやることあるんですけど、ある結婚式、栃木県のそのリゾートで、あるビジネスマンが結婚するってことで、僕結婚式やったら、結構テレビに出る有名な芸能人っぽい実業家がそこに来てて、もうプレイボーイで知られていて、そしてもうキャデラックのリモジン、ドライバー付きで、こう運転させて自分がいろんなところに行く人、そしてヘリコプターも運転できて、東京から長野にヘリコプターに乗ってザルそば食べに行くって、ガソリン代が高いじゃんと思うんだけど、もうそういう人がいるわけですよ。でその人が俺の結婚式出て、結婚なんか全然考えてないプレイボーイなんだけど、その後アーサーさんの結婚式見て、俺結婚したいなと思ったと、僕が結婚するときはぜひアーサーさん結婚式挙げてくれって言われたわけですね。でもっとこのことについて話したいと、アーサーさん寿司が好きだと聞いた、うん寿司好きだよ、俺のおじいちゃんおばあちゃん寿司屋でってね、で結構おいしい寿司、もう英才教育で小さい頃から食べてたから、回転寿司あまり好きじゃないんだ銀座の特上の一人当たり3万から5万、トロイクラウニホタテが大好きなんだからそこにね連れて行きますから、ぜひ僕と話してくださいってキャデラックのリムジンで迎えに来て、その銀座の寿司屋に連れて行ってくれて、トロイクラウニホタテトロトロ食べながら話してきた。そいつはアーサー、俺ら結婚できるかな、できるよ、お前ハンサムだし両親のことも思って親孝行するし、いや俺はもう1500人の女と遊んだんだけど全然心が満足いかないと、俺ポカンとこちらいて、お前ウサギかよって1500台のバイクに俺がまたがってそれを持ってたとしても、一つのバイク大切にできなきゃどうするんだ。彼はね、どっかでなんか1500人の女を、ね、自分の、ね、こう自分のものにしたからなんか愛を得てると思ってんだけど、結局世の中の人って、こう集めることを考えるんですよ。どれだけの愛を集めたか、どれだけのものを集めたかじゃん、どれだけのものを与えたかなんですね。神は実にその一人をキリストイエスをお与えになるほどよう愛された。このクリスマスっていうのは愛が与えられているんだよってことなんです ね。クリスマスのスピリットっていうのは与えるってことなんです。皆さんがご存知のオー・ヘンリーのあの短編集の中にデラとジムというのが出てきました。 1ドル87セントしかない。一生懸命デラはね、もう乾物屋に行ったり昔風の八百屋に行ったり肉屋に行ったりしてこの1セントを貯めて、ね、そして1ドル87セント明日はクリスマス、今日はクリスマスイブ、ね、ジムにプレゼントしてあげたい、何かをプレゼントしたい、しかし1ドル87しかない。この2人が誇っているものが2つあった、ね、ジムのこの金時計、これはおじいちゃんの時代、親父の時代から、ね、伝わって自分に授かったもの。そしてこのデラは長い黒い髪の毛、もう滝のように流れ落ちる髪の毛、それが2人の誇りだったわけですよ。でも貧しい生活をしている恐慌の時代ですからね、でもせっかくのクリスマスに何かしてあげたいという優しい思いを彼女は持ってるわけですよ。そして考えた挙句、彼女はカツラの店に行って自分の髪の毛を売ろうと、そして20ドルでそれを売ることができたわけですね。そしてジムに何を買おうかなっていろいろ考えたら、あの金時計にはもう古びた革の紐がついてて、ジムはいつも時計を見るときに恥ずかしそうにそれを見てるから、もっとこう尊厳勇気持って堂々と、ね、この立派な時計を見ることができるためにその時計のチェーンを買うことに決めたわけですね。そしてそれを買って自分の家でジムが帰ってくるのを待ってる、ね、しかし、ね、彼女はもう髪の毛短くなってますから一生懸命こう、ね、その短い髪の毛を解いてる。ジムが入ってきてジムがデラを見るとびっくりしたわけですよね。そしてそんな顔しないでってね、あなたのためにこのプレゼント買ったのよってね、髪の毛を売ったのってこうジムにその金時計を手渡したらジムはこうにっこり笑ってね、いや実はお前のその長い髪の毛のために俺は時計を売ってこの別行の串を買ったんだってね、彼はその串をプレゼントしたね。結局お互いプレゼントしちゃうんだけど、ね、金の時計はない、髪の毛はない。でもここで語られるメッセージは何かというと、あの黄金持つ役入香を持ってきたあの賢者の、ね、このジーゼスに対しての贈り物に勝る贈り物がこの二人の中にあるんだというのが王ヘンリーのメッセージだったわけですね。それは何を伝えたいのかというと、クリスマスというのは相手を思いやり相手に与えるというシーズンなんだと。だから私たちは何かをもらうっていう考えを捨てて何かを与えるっていうところにスイッチすると人生全く楽しくなるんだ。私たちは人生を守りに来てんだと。結局僕も格闘技の世界で長く生きてて全米で2回サンボレスリングで優勝して世界選手権のメンバーに選ばれたこともあったけど、最大の防御は攻撃だって言うんですね。結局投げられないように守りに入ったら引き分けか負けなんですね。勝ちはないんです。勝つためには先手失笑じゃないけどイニシアチブを取って行動しなくちゃいけない。自分が攻めていかなくちゃいけない。僕たちも人生もらうことに慣れちゃって与えることに慣れてない、ね、父親母親のその愛情をもらうことに慣れてしまう。そしてそれに甘えて依存してしまう。でもね、みんなの中に与えるパワーとエネルギーがあるんだということを忘れちゃいけない。神はその素晴らしいパワーとエネルギーをみんなに与えてくれている。多くの人たちは自分の可能性に気づいてない、ね、脳でさえまだ 2% の能力しか発揮してないって言うんです。 98% まだ使ってないって言うんです。人間自身自分の可能性を 10% 足りても使ってない。 11%、2% だったら生き方がガラッと変わって人生って楽しいんだ、生きててよかったんだ。もっと僕たちは与える喜びというのを体験するべきです。なぜならばクリスマスとは神が私たちに一人子なるイエス・キリストを与えてくれたという意味合いがあって、クリスマスのスピリットは与えるスピリットなんです。だからもらうこと以上に与えるというものをリリースしていくとね、自分自身の生き方がブレイクスルーします。あ、楽しいんだ。損得で何でも考えるんじゃない。与えることは損しないんです。与えたら今度は30倍、60倍、100倍祝福が返ってくるんだ。
ニューヨーク大学リハビリテーション研究所の亡くなった患者さんがある詩を壁に書き残してこの世を去ったって言うんです。サイゼリア のこのレストランチェーンの社長がお母さんからこの詩をもらって自分の主催に額に入れて飾ってあるって言うんです。内容こういう内容ですよ。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことをするようにと病気を賜った。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いは全て聞き届けられた。神の意に沿わないものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りは全て叶えられた。私は最も祝福されたのだ。かっちょいこの暗記力の素晴らしさ俺の脳はどうなってんだと自分で褒めてあげたい、ありもり状態結局ね、この亡くなった患者さんは幸福を求めてたんですよ。幸福のことをハッピネスって言うんですね。世の中の人は幸福を求めるんですよ。お金さえ手に入れれば、金持ちになれば幸福になれる、健康を保って大きなことをすれば、偉大なことをすれば、有名になれば、勝負の世界で勝ち続ければ幸福になれる、ね、でも今度は逆に、じゃあ金儲け失敗したら不幸になるのかって話になりますよ、ね、勝つ時が幸福で負けたら今度は不幸になる。要するにその幸福不幸っていうのは紙一重で、状況によって変わってしまうということです。でもこの詩をあの壁に書き残して亡くなったあの患者さんは祝福について語ってるんです。幸福祝福って響きは似てるけど全然違います。祝福はどのような状況にあっても変わらないことですよ。結局彼はこの祝福というものを、結局幸福を求めて成功したい、力を得たい、そのために神に祈った、ご利益宗教なのか分かんないけど、でも結局彼は祈ったんだけど逆の健康を患わせてしまう。大きなことをするために力を与えてほしいのに弱さを体験する、ね、そして金持ちになりたいっていうのに貧困を味わってしまう。成功したいというのに失敗する。人々の称賛をもらうために名を売っていきたいっていうけど有名になれない。結局祈った祈りは一つも答えなかった、ね、ご利益宗教的な人はなんだよ俺の祈り神答えないじゃねえか、ね、そういうふうに言うのは大体普通の人ですよ。でも彼はそれを通して自分のこの欲望の祈り、世の中が言う幸福の祈りをしたけど答えられなかったけど、それよりもっとすごい祝福というものが自分に与えられているということに、逆にその祈りが答えられなかったことを通してもっと自分の心の中に切に、自分を気づいてなかった求めてた祝福というものが与えられているんだということを目から鱗を気づかされたっていうわけさ。人生って面白いもんですよね。俺たちは最初から答え持ってないんですよ。最初から問題を抱えて生きてるんですよ。そして問題を通して答えを見出していくんですよ。さまざまな試練にあったとき、それをこの上もない喜びとしなさいってバイブルの中にある。俺初めてそれ読んだときバカじゃんと思ったよね。負け犬じゃんってね。さまざまな試練がやってくときに喜べ。なんか神がムチをピシンピシン、うん、もっとピシンもっと。さぞかよ、まどかよってね。なんだこれはと思ったよね、最初のときに。でも後に分かってきたよね。試練にあったとき喜べ。なぜかというと、お前の心の信念信仰が揺さぶられると忍耐というものが生じる。その忍耐を完全に働かせろ。そしたら何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものになるから。面白いね、人間って不完全なくせに完全性求めるんですよね。なんでだろうと思うんだよね。神はこの天と地を創造し、この土から人を神の似姿に形取ってデザインメイクし、息吹を与え、人は命あるものとなった。しかも神は人と愛のリレーションシップを持つために、神は人を創造したと。でも人、我々はこの大いなる存在から背を向けて生きている。ということは 無償の愛から離れている。だから人間は愛の求道者になり、もしやだからの愛で心を満たそうとすけどすっぽ抜けるにもかかわらずの無償の愛から離れているから。真理はお前を自由にする。自然界のものはみんな自然体なのに、そして人間は自然体のことを語るけどみんな不自然に生きている。真理なる方から背向けているから不自由を感じる。だからテーマは自由だって言いながら、自由の名のもとで結局いろんなものの奴隷になって縛られていく。そして私は命だと豊かさの命の源から背向けるから、形の中で堅苦しく人間は生きる。罪というのは人を殺すこと、盗むこと、悪いことすること、それらは結果ですよ。罪の犯罪の罪もあれば道徳的に乱れた罪もある。そのようなことしなくても心の中で人を憎むことは良心の罪という。罪とは古代ギリシャのスポーツから来ていて、的外れという意味がある。的を目指し身を放つ、ど真ん中に当たれば敵中、ど真ん中から1センチ1メートルに外すと1センチ罪、1メートル罪と言った。罪とは外れた距離を測る言葉なんですね。ハマルティアっていうギリシャ語。要するに人間はみんな的外してるよってことは、人間はみんなブレて生きてるよ。どっからブレてるのかというと、あなたと私という愛の絆からブレて生きてるから、人間は見えるあなたと私という愛の関係を求め、一体感を求める。だって本来あなたと私という一体感によって俺たちは作られている。だから人間は一体感を求める生き物なんです。見えるあなたの背後に見えない男と女、お父さんお母さんが一つになったように、あなたが生まれ、あなたも本能的に一体感を求めるんです。それこそまさに、ね、神との一体感の雛形だと言っても過言ではない。画家書なんかはそういうことが描かれているわけですよね。だから結局人間は的外してブレて生きてるんです。だから最初から、ね、この偉大なる完全なる方によって神の形に形られて作られた。だから人間こそ最も神の存在に近い存在として作られた。いろんなものを神はデザインメイクしたからけどね。この人見てると仏見てるようだって言葉が日本語である。仏見たことがないけど仏がいいんだろう、こういう人のこと言うんだろうなっていう言葉でしょうね。それだけその人の心がピュアで何か魅力があるっていう表現で使われる言葉でもある。やっぱり良心というものを俺たちは持ってますからね。完全なる方に完全に作られた人間がこの存在から離れてから不完全になっている。でも不完全な人間なんだけど、不思議だけど永遠の思いが魂に与えられているから、どっかで完全性を自分に求めていっちゃう。でも理想と現実の狭間の中で結局求めても得ることができない。それは自分の中に欠点があると素直に認めざるを得ない。だから昔の巨匠と言われる先人たちの、ね、人たちはやっぱり謙虚で自分の弱さを素直に認める。その弱さを認めることが本当の強さなんだということを教えられていく。だから人間には謙虚さ、へりくだることが大切。でも傲慢な人間は、ね、またいろんな体験をして両親に育てられてコントロールされ厳しく育てられたら、大体小さな時の育てられ方の体験が自分に影響を与えた人たちが神様像になるのは間違いないことなんですね。だから俺たちは聖書の中に私の他に神があってはならない、偶像を作ってはならない、偶像を拝んではならない、仕えてはならないって、なんで10回の1番2番にあるかというと、人間は神以外のものを神として祭り上げ偶像してしまう、そういう習性を持ってるからなんですね。神でないものを神だと信じちゃって、だからここがややこしい。俺が神という言葉を使うと、もうコンピューターの中であなた自身の神概念があって、その神概念が正しくなくても正しいと思って俺の話の神を聞くと抵抗感を感じる人たちが出てくるのはそういうことなんですよ。結局私たちは神以外のものを神として心の中で祭り上げてしまってるかもしれない。まずそこが修正される必要がある。そのためには素直になることだと。幼子にならないと神の国に入れないという言葉があるけど、幼子って素直なんです。ここにも子供いるけど、俺の話なんか全然聞かないで指くわえながら賢いのかもわかんない。それが子供は正直ですよ、ね、子供は集中力ないって言われるけど、あれは想像力がありすぎるから集中力ないんですよ、ね、違うものに次から次へ行きたがるんですよ。だから逆にネガティブじゃなくて、もう要するに脳がね新鮮なんだろうね。 で俺最近脳の本を読んでると面白いことに、この海馬っていうところがあって記憶を司る場所なんですよ。俺たち一日中いろんなものを記憶してんだけど、必要じゃないものはアウトプットされ、必要なものはインプットされて、そして睡眠とってる時に夢というのはあれは記憶がシャッフルされてるってことですよね。だから夢の中にいろんなものが出てくるんだけど、ほとんど俺たちは 1% 耐えても夢を覚えてないって言うんですね。あれ覚えすぎちゃうと現実と夢の世界が一体になると頭がおかしくなっちゃいますからね。だからそういうふうにちゃんと脳はね、できてるんですね。脳は疲れないって言うんですね。俺たちはもうね、脳が疲れるとか頭が疲れてるけど、あれ目が疲れてるだけだって脳が疲れてるんじゃないそうですよ、うん、そういう意味では脳ってすげえなって。俺は今まで、ね、南極の魂の話だけど、これから北極の脳の話も必要だなと思うようになりましたけどね。で子供っていうのは絶えず刺激求めるでしょ。健康な脳っていうのは絶えず刺激の方に向かっていくって言うんです。俺こう十字架担いで歩くっていうのはときめいたからってね、やっぱり自分の脳が刺激欲しいんですよね。俺はもうこの晩年になったら好きなことを道楽と仕事を合体させながら、それが神の愛を伝えるね、そういう流れになればいいって言って十字架担いで去年沖縄から北海道まで、なかなか正座だってやりたいけどできないですよ、ね、お前何やってんだってこの教会で吊るし上げられますから、ね、それこそ役員会議に変えられて波紋に、まあそんなことはない、ね、心教会いい教会でしょ、俺を呼んでんだからリピートできるだけのテーマだと思うよ。でもねやっぱり脳って、来年は俺アメリカ大陸歩くんですよ。本当バカですよね、6000キロでしたら1年かかって。 でも俺の生き方を見て、俺結構いろんなビジネス の会社の顧問してるんですよ、ね、水戸顧問じゃないけど顧問ごめんなさい、おかしい。でいろんなやつがアーサーのやってることは俺にできない、でもアーサーを応援するってスポンサーついて、で不良牧師アーサー・ホーランドという言い方、文藝真珠660円、不良牧師アーサー・ホーランドという言い方、文藝真珠660円、止めてくんない。これ読んだ人、これ出版されて1年目に俺100人のビジネスマン洗礼授けたんですよ。向こうから洗礼授けてくださいって来るんですよ。でもうそういう人たちは社長さんやってて、そういう人たちが俺を応援してくれて、来年はスポンサーになってくれるんですよ。で俺1年間好きな、ね、魂のロッカージーゼスを象徴する十字架担ぎながら、今度は父親の母国アメリカ大陸を歩くんですよ。で俺刺激が欲しいの、俺アーサー・ホーランド、また一皮向けたアーサー・ホーランドになりたいと、また一皮向けて輝きたいと周りは言うんだよ、もうそれ以上輝いたら困ると、ね、でも男は灰になるまで男を磨き続ける、分かったかしょうか女は灰になるまで女磨き続ける。特にクリスチャンの女性 ね結婚してない人でね、よく教会に行くと、私はイエス様がいるから大丈夫です男なんかいりません、イエス様で十分嘘つけ、ね、もっと本音の祈りしろって、イエス様男が欲しいね当たりは祈れと、ね、正直になるとね、確かにイエス様ねで十分だけど、ね、ジーゼスに祈れを何でもかんでもぶつけてってね。だからね、俺は男を灰になるまで磨き続けていきたい。結局ね、神を信じましょうなんていろんな人は言うけど、信じてるやつらが、ね、心満たされて輝いてたら、なんだろうこの人の魅力は、私この人好きって言わせた瞬間に俺の中にあるものも好きって言わせちゃってるんですよ。だからね、結局信じてるものが素晴らしいな、その人を通して醸し出される、うん、そして必ず周りに影響が及ぶ、間違いないんですよ。信じてるものが素晴らしいのに、なんで周りはね、そう思わないんだろう。どっかで神は愛ですよと、あなたはね、素晴らしい愛を語ってんだけど、あなた見ると愛が分からなくなると、うん、なんでだろうなんでなんでだ、あいつらどこに行ったのか分かんないけど言ってることと言ってる本人にギャップを感じるんですよ。知ってる、創世記 In the beginning God created heaven and earth、 発音いいでしょYou understand? ガソリンスタン、電気スタンの予備主さん、神は天と地を創造した、光をあれって言ったら光があった。ここはね、神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を描いたってことですよ。そうでしょ、神の言葉によって作られたんだから。 だから神の言霊は生きていて血がなかって両刃の剣よりも鋭い魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して心のさまざまな思いや考えを判別させることはできるってバイブルの中にある。神は言葉の筆によって宇宙というキャンパスに自然界を描いた。画家がインスパイアされて絵の具と筆によってキャンバスに表現する絵を、そしてそこには普遍性というものが必ずいい絵にはある。だってあの有名な小林秀夫という芸術評論家が、優れた芸術作品には必ず優に言われないあるものが表現されていて、これに対しては学問上の言語も実生活上の言葉もなすところを知らず、僕らはやむなく口をつくのであるが、一方この沈黙は空虚じゃなくて感動に満ち溢れてるから、何かを語ろうとする衝動を抑えがたく、しかも口を開けば嘘になるかもしれないという意識を眠らせるな。俺の脳はどうなってんの？もう一度言おうか。優れた芸術作品には必ず優に言われないあるものが表現されているサムシング。だからピカソとセザンヌの絵を見た時に、岡本太郎は目頭が熱くなって涙が流れ、そして芸術家の家庭で育てられ反発した彼が、あのルーブル博物館で自分でこの青年の時に、フランスに留学してる時にその絵を見て芸術に目覚めた。芸術は爆発だ、生きることは芸術だ、この額を感じさせない、この額から飛び出すような絵を表現しろ。宗教というのは額に収まる人間を作ってしまう。でもジーゼスは宗教じゃなくてリレーション、生きた関係、その額を感じさせない命の本質を周りにこう訴えていく、感じさせる生きたパワーの源ですよ。そういう意味では神は言葉の筆によって宇宙というキャンバスに自然界を描いた。日本人は神仏分からなくても自然界分かりますよ。そして自然を見て涙流す存在です、ね、散る桜、残る桜も散る桜両観、いざさらば死の稽古せ、花の雨死にしたくいたせいたせと桜かな。この桜のびらが散っていくのを一切見ながら、この花びらは死の稽古をしてるのかな。そしてこの花びらは俺に向かって、お前もいずれ散っていくぞ、死の準備支度はできてるのかな。かっちょ俺はそれこそ神の言葉は生きていて力があって両刃の剣よりも鋭く、神の言葉によってデザインメイクされた植物、花、ね、桜の花でさえ、ね、人間が静まってそれを眺めてるだけでメッセージというものがやってくる。それも神の言葉のパワーですよ。だからね、ゴスペルというのはゴッド、スペル、2つを1つにした言葉、要するに神は書いた。結構俺いい話してる今日は、ね、神は書いたんですよ、言葉の筆に宇宙というキャンバス。だから自然界というのはもう神がデザインメイクした芸術作品で、それ見ると人間は畏敬の念を持って、アントアン・サント・グジメリが言ったように、物は心で見るんだ、肝心なものは目で見えないんだ、聴覚、味覚、視覚、感覚、チェケラ、まあ、チェケラは余計だけど乗り越えて心の目で見る、心で感じる。忙しい心をなくしてる、心は取り戻さなくちゃいけない。心で見る、心で感じる、心の声を聞く、静まって、私がお前を愛してやまない神であることを知れ。日本人には間の美学があった。人間とは人の間と書く、床の間、茶の間、奥の間、間という言葉が出てくる。私たちは間がなくなってしまった、間抜けになってしまった、ね、間、今皆さんは忙しい中間を取ってるんですよ。この、ね、6日働いて7日目に聖日礼拝、要するにこの日曜日というのは週の始め、一番大切な始めに、もう一度振り返る1週間、自分の心の状況を点検し、新たな1週間に向かっていくために心を豊かにして始めようという週の最初なんです。週の終わりじゃなくて週の最初に日曜日の礼拝というものなんです。神に最高のものね、後のものじゃなくて一番最高のものを捧げようというスピリットですよね。自分を見つめ直す、ブレている軸を修正する。皆さんが持っている携帯電話でも充電器が必要なら、はるかにあなたの魂は充電が必要なんですよ。逆に言ったら教会というのは魂が充電されるとき、あなたの心を豊かにするとき、もう一度心の中になんか漏電しているものを、ね、聖書の言葉を通してアジャストして、ね、自分を責めてた自分を、こんな自分を許して愛してくれてるんだから、 愛そうよって気持ちになる、そういう場所がこの礼拝なんですよ。人間にある人間性を回復する場所、男らしさを取り戻す場所、女らしさ愛嬌を取り戻す場所。
かっちょ
いい。俺の話だとどうしても義理と忍者の方に行っちゃうんだ。人間らしさ、逆に言ったら粋な男女にね、変えられる場所こそこの空間だと俺は思うわけですね。芸術は爆発だ、生きることは芸術だ、岡本太郎が言ったように、やはりね、この楽譜を感じさせない、ね、絵を飛び出すような絵を表現、神様もうすでにそれを与えてくれて、長い日本の歴史の中で結局日本人は自然を通して感動を覚え、僕は小学校6年生の時に伊勢神宮が修学旅行だったですよ。あの太陽が、あの太平洋が昇ってくるあのオレンジ色のあの海を見た時にね、感動しました。小学校の6年生でもこんなの見たことない。あの瞬間、逆に言ったら俺は神に出会ってたんだな、神は俺に出会ってたんだ、神様は俺たちに絶えず出会ってんだけど、俺たちは気づいてないだけ。気づかせようと神はところどころで自然を通して、そして波の音を通して、川のせせらぎを通して私たちに訴えかけてるんです。心の扉を叩いてるんです。俺はお前が大好きだよ、俺はお前を見捨てないよ、俺はいつもお前と共にいるんだよ。でも忙しいから気づいてない。よく宗教たちは神を信じましょう、違うんです。神があなたを信じているんですか、ね、神を愛しますと違う、傲慢なんです。神があなたを愛しているんです。結局その真実に気づくことが大切なんです。それがクリスマスの意味なんです。あなたが何かしたからね、何もしなくても、そして神に背いて背を向けていろんなことをやってきた罪人であっても、神は俺はお前を愛しているよ、そして俺はお前を見捨てないよ、そして俺はお前の魂に命を与えるよ。クリスマスとはキリストが送られている。私たちの心は闇かもしれません。しかし光は闇のうちに輝いて、闇は光に打ち勝つことができない。あのクリスマスのね、あのきらびやかなイルミネーション、そしてクリスマスツリーのあの輝く星ね、まさに東方の博士は星に導かれイエスに出会い、まさに世の光なる存在が暗闇の私たちの心に光を与えてくれる、これがクリスマスのメッセージだからイルミネーションがあるわけですよ。自分の影を見ながら、まさにこの影は俺の虚しさ、貧しさ、寂しさを象徴している、この影はまさに俺の心だ、でも影が濃いければ濃いほどあなたの背後に照らす光は明るくて強い。光は闇のうちに輝いている、闇は光に打ち勝つことはできない。あなたの影が濃いければ濃いほどあなたのそばに光が背後に照らされているということです。神人ですよ。クリスマス、あなたに愛が与えられている、許しが与えられている、救いが与えられている。見ているだけじゃ自分のものになりません。マリアはイエスを身ごもっていよいよ産もうとする、その日宿屋を探しました。でも宿屋みんな部屋がありませんと閉ざしたんです。だからあの馬小屋で生まれざるを得なかった。でもあの馬小屋も俺らの絵のメッセージかもしれない。汚い臭い馬小屋で、宮殿じゃなくて神の子イエスは生まれた。それは人に見せたくない汚い私たちの心に生まれてくれるという象徴であるのかもしれない。そしてこのクリスマスシーズン、クリスマスムードだけを味わっている日本人に、今年のクリスマスこそスピリットを味わえと。身を私はお前の心の扉に立っていただく。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はお前の心の中に入る。ジーザスはあなたの心の扉を叩いている。いや、今までずっと叩き続けてた、忙しくて気づかなかったかもしれない。川のせせらぎを通して、波の音を通して、自然界の鳥のさえずりを通して、私たちの心をずっと叩き続けていた。今日が救いの日、今日が恵みの日、このクリスマスシーズン、今までとは違うムードのみならずスピリットを味わうシーズンにしてほしいなと。そのためにはね、あの宿屋はマリアとこのイエスに部屋を与えなかったけど、あなたはどうだろう、あの宿屋のように心を閉ざすのか、それともこんな汚い心ですけど入ってきてください、招き入れるのか。
求めをそうすれば与えられる、叩けそうすれば開かれる、探せそうすれば見つける。僕は23歳の時に心を開いて、全部わからなかったけど、その信じて人があまりにも魅力的で、このおじいちゃんおばあちゃんがね、何の説教も俺にしたんじゃない、その人たちの魅力、その1週間前に途方に暮れて挫折して自然界見てたら、こんな美しい自然界の背後に何かあるはずだ、神様みんな証明してくださいよ、俺のおじいちゃんおばあちゃん総合学会、アメリカのおじいちゃんおばあちゃん、モルモン教、その間で他の証人権利が神かってどれが本当か分からない、神様本当に言うなら証明してくださいよって求めた。求めをそうすれば、1週間のうち僕の柔道の恩師岡野久夫、東京オリンピックの金メダリスト、この先生がモントリオオリンピックの監督して金メダル4つ取って、そして自分の奥さんの実家サンデーゴに来てた、アーサー遊びに来いって言ったところ、岡野先生の義理のお父さんに紹介された、その先生が牧師だった。アーサー俺と一緒に明日教会来い、行かなきゃ関節技食いますから。しかもその教会っていうのは建物の教会じゃない、もう老人ホーム、しかもトレーラーっていうかトレーラーホームが設置されて、その大きなトラックみたいな中で生活しているおじいちゃんおばあちゃんたちが、リクレーションセンターってダンスホール玉突き場、そしてビールなんか飲めるバーがあるところ、日曜日だけプレハブの建物の中で教会やってた。元ネイビーのチャプレンだった横須賀で、その義理のお父さんが、そしてあなたが元チャプレンなら私たちの牧師になってくれって言って、ボランティアで牧師やってるところに俺は連れて行かれたの。牧師先生のメッセージ何言ってるのかさっぱり分かんない、早く終わんねえかなって、あくびしてる最中に終わっちゃった。献金袋が回ってきて、えお金もらえるの、手つかんだ、違う入れてた、西部劇の映画でお金ないからそこからもらっていってくださいっていうのがあったから、そうだった、違う、岡野先生が20ドルくれて入れた。その後に交わりがあった、俺交わりっていうのは何個パーティーしか知らなかった、何の交わりなんですか、おじいちゃんおばあちゃんたちがそこでドーナツ食べながらジュース飲んでた、だから糖尿病があるんだなと思ってた。このおじいちゃんおばあちゃん90歳80歳なのに、ピンクのドレス、赤いドレス、色もかよあんたはみたいな。でもああさあよく来たねって言ってくれた。そしてね、もう目が輝いてた、なんだろうこの人たちは、1週間前見たあの自然界のこの背後にある魅力、そしてこのおじいちゃんおばあちゃんのこの俺に対しての優しさ、やっぱり俺どっかでおばあちゃんに弱いね、どっかでバリバリの牧師だったら突っ張っちゃう、でもおばあちゃんには突っ張れない、しかも枯れ木のような腕に血管浮き出て染みそばかす丸出し、日本地図だよお前の手は見た、そしてガタガタ震えながらコーヒーとスプーンケーキとフォークを押さえる、朝これ食べな、それがなんかたくましい点に見えた。俺は体鍛えて全米のチャンピオンになってる、しかし勝負に負けたら挫折している、死んだらどこに行くかわからない、しかしこのおじいちゃんおばあちゃんたちはなんかそんな恐れがない、何この魅力は、それはもう感性的なものだった。だから皆さん最終的に頭の計算じゃないんですよ、感性直感というものを神与えてくれてるんですよ。自然界見た時にこの背後にあるものは何か、そこのおばあちゃんたちの優しさのこの中にあるものは何か、え聖書を読む、えイエスキリスト、このイエスキリスト、俺ミッションスクールに10年間行って10年間いたら2年間落第したから別に誇ってるじゃないか十字架のネックレスもしてた、お守り代わりに、その意味が分かんない、僕先生どうしてキリストは十字架で死んだんですか、ああさ天と地を作った神様愛してるんだよみんな、でもその愛が分かんない人間に罪があるからだよ、でもその罪を許すために神は御子イエスキリストを使わせてくれて、あの十字架に俺らの罪の償いとしてイエス様の十字架にかかってくれて、死んで本物に蘇って今も生きてて、ああさのここの扉を叩いてんだよ、心開いてイエス迎えたらああさのここの中に入ってくるよ、牧師は牧師なりに一生懸命説明してくれたもん、ね、神学的には俺その意味っていうのは分からない、でもおじいちゃんおばあちゃん、そしてあの自然界、この魅力の源が神だだって結びついて、そして神は俺を愛しているイエス・キリストの十字架はそれを俺に象徴しているんだって言ったら、もうそれで俺はこれにかけてみようと、ね、で牧師先生と一緒に言ったら、イエス様僕の心の中に入ってください、あなたを信じます、アーメンと言った、そ牧師先生がホーランド君素晴らしい、今から洗礼式で、その日に洗礼式やって、鉄は熱いうちに打てって、もうこいつ二度と教会に来ないかも、ね、もうおじいちゃんとおばあちゃん足引きずりながら遺産なき我をあんなもんちゃん生まれて初めて来た、牧師は天使の音色ですね、嘘つけてその日に俺洗礼受けたんだから、ジーザス信じたその日に俺洗礼受けちゃったわけです。だから教会の洗礼準備会コースなんか俺にはなかった、神様知ってたの、俺勉強嫌いだから、あの準備会コースで俺はもうやめちゃうっていうの、だからもうその日に即席になっちゃった、 でその日にアーサー、あなたはスポーツのタラントがあるんだからそれを用いて神様のことを伝える人になりなさいって言われたんですよ。で1年のうち俺はアメリカの全米のレスリングのクリスチャンのチャンピオンのチームに属して、そしてアメリカ中をレスリングのデモンストレーションしながらいろんな人にジーザス伝える働きをする。だからそういう高校生とか子供たちとか刑務所で語るようになって、スポーツというものを持ち、それが俺の土台になるから、日本に来た時に普通の人はやらない、十字架担いで日本列島歩くとか、道端で説法するとか、ヤクザの軍団が集まってくるとか、そして、そういうたちが今牧師になるとかね。心が変われば態度が変わる、態度が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣変わり、習慣変われば人格変わる、人格変われば運命変わり、運命変われば人生変わる。心、クリスマス、あなたの心を豊かにするシーズン、ぜひね、豊かにする源ジーザスをその暗闇の心の中に、ね、迎えてください。必ず希望の光を与えます。一言お願いしましょう。神戸を歌ってまぶたを閉じながら、もう一度メッセージのことを思い起こしましょう。神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになるほどよう愛された。私たち一人一人は愛されているんだ。無償の愛であるにもかかわらずの愛である。神は私たちを愛してくださった。私たちは気づいていなかったかもしれない。その気づいていない時も私たちは愛されていたんです。何かするから愛されるんだ、何もできなくてもあなたは愛されているんです。神の愛は与える愛です。そしてあなたの中にも与える愛があるんです。自分愛されていると気づいたら、人を愛していきたいという思いに必ず変えられてきます。今日のメッセージ聞きながら、私の心にこのクリスマスプレゼント、ジーザスがいるのかいないのかわからない、でもこのクリスマスシーズン、今年こそこのスピリット、自分も心の中に歓迎したい、迎え入れたい、そういう思いありますという方は堂々と手を挙げてみてください。それもありますから、ね、私はクリスチャンですけど、どこかで中途半端でした。本来のスピリットを見失ってました。形だけのそういう人間になったのかもしれません。今日もう一度初めの愛、原点に立ち返って、このジーザスの愛で私は満たされたいと思います。今日のメッセージ聞きながら、私はジーザスを信じてます。これからも信じていこうと思います。でもまだ洗礼バプテスマを受けてません。前の目とか声が気になってました。でも大切なのは前の目とか声じゃない。ジーザスは堂々と私たちのために十字架に自らの体をさらけ出してかかってくれた。なんてもったいない感謝のことだろう。私も弱い人間だけど、心の中にジーザスを意識し、その意識している証として洗礼を受けて成長していくクリスチャンになりたいなと願いますという方、手を挙げていただきます。そういう思いあります。エメン。ジーザス、ここに私がおります。もらうところから与える人間に変えてください。この小さきものですけど、私もジーザス愛に満たされて、人々にその愛を生き様を通して漂わせたい、また与えていきたい、そういう思いがあります。家庭の中で、職場の中で、あなたの魅力を表すものとして、私をあなたの献身者として用いてください。手を挙げてください。最後に一言お祈りします。どうぞ全員立ち上がってお祈りしましょう。この祈りはハートの中にジーザスを意識する、心の中にクリスマスプレゼントを迎える祈りです。初めての方は噛み締めながら、手を挙げられた方、手を挙げなかったけどそのような思いを持たれた方も一緒に祈りましょう。すでにジーザスを信じている方は、新しく祈りと励ますにおいて、あなたも声出し一緒に祈りましょう。確信のない方は確信持つために一緒に祈ってください。心の中にクリスマスプレゼントをいただくお祈りです。イエス様、
イエス様、
私は罪人です。
私は罪人です。
このような私のために、
このような私のために、
あの馬小屋で生まれ、
あの馬小屋で生まれ、
十字架の上で、
十字架の上で
死んでくださり、
死んでくださり、
蘇ってくれたことを、
蘇ってくれたことを、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうぞ私の心の中に、
どうぞ私の心の中に
お入りください。
お入りください。
あなたを受け入れます。
あなたを受け入れます。
あなたを信じます。
あなたを信じます。
この祈りに応えて、
この祈りに応えて、
イエス・キリストが、
イエス・キリストが、
クリスマスプレゼントが、
クリスマスプレゼントが、
心の中に、
心の中に
入ってきてくれて、
入ってきてくれて、
私も今日から、
私も今日から
クリスチャンになれて、
クリスチャンになれて、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アーメン。
アーメン。
今そのまま祈りの姿勢を持ちながら、どうぞ明日のクリスマスのイベントが祝福のようになりましょう。多くの人々がその場所でジーザスのスピリットに触れられ、愛に触れられる、そういう素晴らしい時となることができますように。心込めて祈りましょう。また自分の身近に友達を誘ってくることができるように祈りましょう。豊かな時となることができますように。この地域のために、愛する日本の母国のために祈りましょう。この教会を覚えて祈りましょう。祝福されて多くの人たちが集う教会になりました。また新しい街道にビジョンを持ってます。また信仰が試される時がやってきてます。それを試練と見るのか、祝福と見るのか、一人一人の心の持ちようですけど、神様どうぞ多くの人々が集える、またあなたのスピリットが流れる、そういう新しいチャレンジを私たちにも与えてくださいというのがいいのかもしれません。どうぞ順にまたこの教会のためにも祈りましょう。翔太先生に来ていただいて、そしてまとめにしていただきたいと思います。